海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。かぐや姫後編その3。夜空に月を見るたびに、私は何かを感じるようになりました。それは遠い記憶のような、また本当の両親からのテレパシーのような。そうして私は自分が何者かを次第にはっきりと思い出したのです。迎えた7月15日の満月の夜、私は自分の感情を抑えきれず、激しく泣きながら大好きなおじいさん、おばあさんに本当のことをお伝えしました。
私は月の国の住人なのです。そしてもうすぐ帰らなければなりません。
私たち三人は涙にむせびました。
なんということだ。わしらの子供としてここまで大切に育ててきたものを迎えの者が来るだと。そんな理不尽なことがあってたまるものか。
私は月
でも、心のどこかで、それはできないことだと、感じておりました。私はどうしても、月に帰らなければならないのだと。この話は、 たちまち帝のお耳に入りました。
月から迎えが来て姫を連れて帰るだと？この京の都でそんな勝手なことをさせてたまるものか。私は帝なのだぞ。
次の満月の夜、私たちの屋敷の周りに何千という武士たちがやってきました。私を守るためです。でも今となっては私にははっきりと分かっておりました。締め切りましても、すべての扉が開かれてしまうでしょう。何のお礼もできないままに、お別れをしなくてはならないなんて、こんな悲しいございません。そのうち時刻は真夜中になりました。急にあたりが明るくなりました。まるで満月が10倍の大きさになったようです。明るさがどんどんと増す中、高い空から雲に乗って月からの使者が降りてきました。お侍たちは弓を構えようとするのですが、体が動きません。戦う力がなくなったかのようにぼんやりとお互いの顔を見合わすだけでした。さあ、かぐや姫、お迎えに参りました。一緒に月に帰りましょう。竹取の翁とやらには、今までの礼として、不老不死の薬を授けましょう。たちまち、屋敷中の扉が勝手に開きました。おじいさんと、おばあさんは私を見て泣きじゃくることしかできません。月の使者は持参してきた羽衣を私に着せました。私はその瞬間意識がなくなり、そのまま乗り物に乗せられました。そうしてその乗り物は月に向かって空高く舞い上がったのでした。 不老不死の薬は沖縄から帝に献上されました。帝も悲しみに暮れておられましたが、その薬を見て和歌をお読みになりました。もう二度とお会いできないとは、涙が止まりません。別に長生きしたいとも思いません。いただいた薬も使う気になりません。そうして月の岩笠という家来をお呼びになりました。最も天に近い山、駿河の山に登ってくれぬか。そこで火を焚いて、この和歌と薬を燃やしてほしい。私の思いが煙となって姫へ届くかもしれない。そのお山こそ今の富士山でございます。今でも富士山の煙は空高く雲の上へと立ち上ると伝えられております。おしまい。ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。 Bye。